マタイによる福音書第26章の6節から13節。さてイエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられた時、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。弟子たちはこれを見て憤慨していった。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く言って貧しい人々に施すことができたのに。イエスはこれを知って言われた。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方とも一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この人は私の体に香油を注いで、私を葬る準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。以上です。今週は聖週を迎えておりまして、聖週というのは受難週のことです。後ろ手術、受難手術から始まって1週間がイエス様の十字架の出来事を覚える日になっておりまして、今日は聖水曜日という日です。この聖水曜日というのは、歴史的には香油がですね、イエス様に注がれた日で、香油の水曜日というふうに呼ばれています。イエス様がベタニアというところで香油を注がれます。ベタニアというのはエルサレムから3キロほどのところの山あいの町です。オリーブ山の斜面にある村でですね、エルサレムのですね、神殿から安息日でも歩いて行ける距離にありました。重い皮膚病のシモンの家におられた時っていうふうに書いております。イエス様は、重い皮膚病といえばですね、その当時ですね、罪の結果がそういうふうに現れてますから、罪人と呼ばれた人でしょう。まだ重い皮膚病のですね、シモンというですね、人の家におられた時に、一人の女性が極めて高価な香油をイエス様の頭に注ぎかけた。このことをですね、記念するのが実は聖水曜日です。ヨハネの福音書ではこの女性はマリアと呼ばれています。マグダラのマリアという説もありますし、またマルタとマリアのマリアという説にもあります。イエス様に高価な香油を注いだことを覚える日ですので、それだけのものを持っていたということなのでしょう。イエス様の弟子たちはですね、あまりにもそれが高価すぎる香油だったので、無駄なこと、なんて馬鹿げたことをするのだと憤慨しています。しかしイエス様は、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えるだろうというふうに言われています。普通、多分なんでこういうふうにですね、イエス様はおっしゃったのか、イエス様にですね、この香油を注ぎかけた行為っていうか、その行いが語り継がれるだろうと、そういうふうに言われたと思いますが、実はそうでもなさそうです。弟子たちにとってみれば、香油というのはですね、非常に高いものだとしか見ていないのです。しかしこのナルドの香油というのはどういうものかというと、これはミルラというやつです。ミルラというのはですね、実はオリーブオイルの中にですね、あるものをですね、混ぜて抽出させて、そして香油として使う。何かというと、もつ薬と言われるものです。つまり今日マリアがイエス様の頭に注ぎかけたのは、あの3人の博士が持ってきた黄金乳香もつ薬のもつ薬、それを油に抽出して良い香りを出して塗る。これは死者ですね、死者の体に塗るための油のことです。刺繍がしますので、油でですね、その香りをですね、止めようとした。それがですね、ミルラというもので、これがですね、治療薬にも使われたというふうに言われています。ですから、この女性というのはイエス様が亡くなる前に、イエス様のですね、亡くなった後の処置をしてくれたという、それをイエス様は見られたのです。しかし弟子たちにとってみれば、それはあまりにも高価なものでしたので、そこしか目が向いていないという、そういうことだったのでしょう。ある人はですね、このですね、女性の行為をですね、聖なる浪費というふうに呼んでいます。聖なる浪費っていう言葉があるかなと思います。浪費っていうのはですね、私たちは無駄遣いのことを浪費と言います。無駄なことです。 無駄なことに対して聖なるってものをつけられるんだろうかというふうに思います。まあ、イエス様一人に高価な行為を惜しげなくですね使用した、まあ、ある意味もったいないこと、無駄なことだ、人は見えるということでしょう。まあ、だからそれを見て浪費というのです。まあ、しかしそういうふうに見るのは人間的な見方だけしかないのでしょう。まあ、この油をですねお金に変えたらもっとですね有効に使えられるのに、なんでイエス・キリストだけに使うんだろう、まあ、そういうふうに思って、だから無駄だというふうに思ったのかもしれません。しかしイエス・キリストはですね、実はその次の金曜日にはですね十字架にかかって死ぬ、それをイエス様はよく分かっておられますので、その報復のための準備としてこれを受けられた、そっちの方から見るとこれは聖なるものだというふうに思うのです。葬式の準備をですねちゃんとしてくれたということです。これは神様に対する葬式の準備をしたということで、それは聖なる行為だというふうに見るのです。ですから私たちはどこからこの行為を見るかで、浪費になるか聖なるものになるかというのが変わってくるのです。まあ、多分物事というのも多分そういうことかなというふうに思います。奉仕の技とかですね、そういうボランティアとかですね、ある意味人から見れば時間を無駄に使って自分のために使えばいいのにと思うかもしれない。しかし別の見方からする、痛み苦しむ人から見るとそれは私たちにとって咲いてくれた大切な時間という、そのように見えてくるということなのでしょう。イエス様にとってこのマリアの行為というのは聖なるものでした。ですから快くそれを受けられたのです。神様に御心にかなう浪費というのが多分あります。それを聖なる浪費と私たちは呼ぶのです。まあ、イエス様に捧げる祈りの時間であるとか、聖書を読む時間とか、御言葉を聞く時間、それがいくらあってもそれは聖なる時間、聖なる、人々にとってみれば無駄な時間かもしれませんけども、私たちにとってみればそれこそ聖なる時間なのだということを覚えておきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの生活の中で、神様と向かい合う時間、また神様のために用いる時間、本当にわずかでしかありません。どうかその時間を少しでも多くしていくことができるように、たとえ人がそれが浪費、無駄な時間だというふうに言われたとしても、私たちにとってはそれが命の時間であることをどうか私たちに教えてください。大井教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会にその信者求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。どうか今日も病のうちにある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々には、イエス様が御言葉によって寄り添っていただけますように。私たちが過ごす時間の中で、いつも聖霊が私たちに働いて、必要なものを与えてください。この祈り、主イエスキリスト名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。